そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah yeah、
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
新番組、何見てます？まあいっぱい見てますよね。
今その準備期間ですからね。
そうなんですよね。まあいっぱい見ながらも、今日の特集みたいにね、ツークール作品を一気に特集することで、その余裕を勝手になくしていっているというね、我々は。
そうですね。
まあその中で、この作品は来週投稿が来たらいいな。
何かな。私魔法使いの嫁とか1話でもこんな見た目なのにこんな胸キュンできるのっていうので結構衝撃を受けたんで好きですね。
魔法使いの確かに素敵な感じがありますね。
うん、雰囲気もいいし、
こんなアニメ見たかったね、確かにね。小宮さんは？
私は始まる前から推してるんですけど、クジラのコラは過剰に歌う。
ああ SF ですよね結局ね。
そうですね、ちょっとまあダークな展開にこれからなっていくだろうっていう作品なんですけど、
まあ確かに、そんな感じはこう見ていて受けますね。ハードっぽくなりそうな感じがありますが、
でもすごく重厚なストーリーで引き込まれる作品ではあるので、これからアニメどうなっていくのかなっていうのが、まあ、最初に見たのが舞台だったので。
あ、舞台にやってんの？
そうです、この辺もちょっと合わせて見比べたりしていきたいなと思ってます。
結構今期も面白い作品多いんですけれども、まあ、今の2作品はどちらも、まあ、なんていうの、しっかりしている作品じゃない。
うん、まあ前評判も良さそうっていう感じ
で、ね、原作も含めてねみたいな、そんな感じの作品だと思うんですけれども、はい、私はね、ネトジューのすすめがね、
ダークホース的な、
うん、ダークホースっていうか、あんまり意識せずに、ああネトゲーをネットゲーを舞台にとか、ネットゲーを題材にした、リアルのお話のアニメなんだなぐらいな軽い気持ちで、まあ、ネットゲームと言われればとりあえず見とかなきゃぐらいな気持ちで見たんですけれども、1話2話結構ね面白いです
よ。これはじゃあ、ま、もしかして特集もあるかもぐらいな。
いや私はもう特集する気満々ですけどね。
おお、
いいですよ桜井貴
博。おー、いいですね、マミオ。
ぜひおすすめアニメ、まあ、っていう感じでね、来週はいよいよお互いが待っておりますので、皆さんからの投稿をお待ちしております。一人一作品、400文字まで、原稿用紙1枚でです、
はい、
皆さんの投稿をお待ちしておりますということで、今日の特集は
桜クエストです。
決めろ、会心の一撃。
一切の手で飛べ、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシーン、好評発売中。
僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこアニ。
さあということで始まりました、今日の特集は桜クエスト特集パート2になります。
はい、
前回は2017年7月16日に特集しました、第15話、国王の帰還まで見たところでの特集となっております。ということで今回は第16話から最終話までのお話になるんですけれども、まあ、ここまでの話数に関してはぜひね、前回の特集を聞いていただきたいと思いますが、いやね、この後も桜クエストの話題はこのそこアニの冒頭で何度も話しておりますけれども、よかったよね。
いいですね。やっぱ後半に行くにつれてより良くなる作品でしたね。
ねえ、私今回見直していましたけれども、やっぱりこの作品は本当にね、後半が光っているんだけれども、後半が光っているからこそ一回見た後にもう一度1話から見ると全然見え方が違ってきますね。やはりキャラクターに対する思い入れが全然変わってるわけじゃない。
うん、まさにそうですね。もう好きな気持ちがすごいどんどん高まってきますからね。
そう、
最初はこうダメな部分も結構見えていたのに、もう後半につれて好きなキャラしかいないっていう作品になったなっていう。
確かにね、この子たちの成長がちゃんとわかる、うん、まあそのぐらい前、最初のうちはダメダメなわけだけどもね、まあ、バラバラだしね、はい、ダメっていうのとは違うかもしれないけど、ね、やっぱりバラバラだし、うん、それがこう作品ワンクール、まあだから作中の時間で言うと約1年が終わった時にきちんと成長、彼女たちの成長が伝わる、まあ彼女たちだけじゃなく、言ってしまえば街全体もって言っていいと思うんだけれども、の成長がちゃんと伝わってくるっていうのがこの作品の魅力だったんだなとは思うんですが、まあ、そのためにある助走なんですよね、この前半がね。
はい。
なので、そう、確かに頭はきついかもしれないみたいな話を前回もしてるんですけれども、でもこの段階では我々は最終回を予想していないわけじゃん、
うん、
見ていないわけだからね、まあなんとなくこうなるんじゃないのかなっていうことは思ってましたよ、
うん、
そのお祭りで終わるんじゃないのかなって、1年が経った後に吉野はね卒業するのか、まあ、卒業というかその国王の次にどうなっていくのか。
そうですね、一応1年っていう任期がありますからね、はい、まあそこで終わるんだろうなっていうのはありました
けど、うん、予想できましたよね。だから、うん、そこから彼女がどう何をしていくのか、そのまま国王を辞めた後にあの町に残るのかどうなのかっていうところが最後のお話になるんだろうなとは思ってはいましたけれども、でまあ当然その14、15の流れを見ていくと、もうこの作品は確実に名作になるだろうという予感はあったんだけれども、それを大きく上回るものを見せてくれましたね。ということで今日も投稿いただいております。
泉さんからのコメントです。ワンクール目はそれぞれの登板会があり、わかりやすいけれどもややお行儀の良い作りかなと思っていましたが、ツークール目からは4人の大臣たちの登板会であると同時に、限界集落会兼高見沢さんの会であったり、エリカ会兼本屋の野毛さん会であったりと、間の山に住む様々な人たちの事情が絡まっていて、加速度的に面白くなりました。これはワンクール目最後の建国祭の失敗から、本当の町おこしとは何かということを考え始めた国王と大臣たち、そして間の山の変化を表していたのだと思います。幅広い年齢の登場人物たちと過ごしたこの1年のことを、これからもたびたび思い出すと思います。はい、ありがとうございます。
これやはり語るスタッフがどういう人が語っているのかっていうのを話しとかないと、やはり認識が違うと思うんですよ。
はい、
私はもうやはり田舎に生まれ育ち、東京にも大学時代行って、その後また田舎に戻り現状生活している人なわけですよね。なのでこの作品に対してはすごく理解できる部分が多い。
ああ。
まあ、県庁所在地ではあるけれどもね、住んでるところはね。まあでも、
なるほど、
そのやはり田舎である以上同じような問題はここまでではないけれども、抱えてる部分は非常に理解できるわけですよ。自分の住んでるところじゃなくても、同じちょっと先の地域には同じようなことが現実として存在するわけだからね。
うん、
ミキちゃんは一応東京関東在住ですもんね。
そうですね、もともと実家も神奈川なんで、
はい、
まあ、今は東京に住んでますけど、状況と言えるほどの距離では全然ないですし、
うん、
そうですね、
だから、まあ、そう思うとこの作中で出てくる彼女たちの気持ちはわからないでもないですけども、その田舎から出てきたとか田舎に戻ったっていう感覚はやっぱり若干わかりづらい感じ
ですよね。確かにそうですね。
小宮さんは？
私は、まあ、大阪出身なので、まあ、ちょっと上京してきた ていうのはあるんですけど、まあ、そこまで田舎に住んでるわけではないので、
ね、大阪から東京に出てくるっていうのは、うん、そのまた種類が違うよね、
うん、
大阪でも片田舎から出てきたならまたちょっと変わるのかもしれないですけど
まあ若干実家から離れるっていう気持ちはすごい分かるところはあるんですけど、うん、遠いのでなかなか帰れないですし、でも田舎からっていうところはちょっと、まあ、ピンとこない部分はありますよね。
ですよね。だからまあ限界集落とか理解できないと思いますし、そういうことで言うと本当はこうやはり同じようなある種境遇の女の子はすごくこう理解できる部分、まあ、反発する部分もあるかもしれないけども、理解できるような、まあ、元気にしてくれるような作品なんじゃないのかなっていうのがあって、これこそ本当に女性に見てほしい作品だなと私はずっと思ってて、こうなんていうのかな、この今回 PA ワークスの、お仕事シリーズ第3弾というふうに、まあ、言われていたわけですけれども、そういう意味ではこうこれほど描いてくれた、まあ今までのお仕事シリーズも決して面白くはあったんだけど、その仕事そのものに特にこう集中しているような感じがあって、それはそれで面白かったんだけれども、桜クエストに関してはこう、もうある種町おこしというよりも町全体の大きなお話、しかも、女の子たち全員が全て同じ仕事をしているわけではないので、そういうさまざまなこうお仕事、ということに対する、まあ、そういう意味で女性の応援歌みたいなストーリーになってるかなっていう気がしたんですよね。
うん、それぞれ彼女たちの立場考えると必ずこう自分もこの子にちょっと投影できるなっていうキャラクターがいますからね。ちょっと職業とか違くても彼女たちがこう見つけて自分が仕事してることってどっか被るところとかあって、それで私も結構本当に共感するところとかもあったので、田舎から出てきたわけじゃないけどすごくわかるっていう気持ちはすごくありましたね、
うん、まあ20代後半とかでもこう働いていることにちょっと若干疲れている頃とか、うん、まあ逆にその就職活動をして、まあ、失敗したりとか、まあ、成功してやっと1年目すごいきつい思いをしてる頃とか、そういう頃に見ても合うかもしれないみたいな、
うん、まあ、学生とかこれからって人にもいいし、逆にね、本当仕事してって若干疲れてる人にもおすすめしたいしっていう、本当幅広くお仕事に関わっていく人をみんなに伝えたい作品ではありますね。
うん、そういう意味でこのね、言ってしまう花咲くいろは白箱をこうお仕事のシリーズではあるかもしれないけれども、
うん、
一つまた新しいお仕事、もっと大きなお仕事という感じの物語ができたんじゃないのかなっていう気がしました。
高中さんからのコメントです。ちょっと面白くなってきたかなと感じ始めたのは、各キャラの音番会が一巡した第14話あたりからですかね。そこから2巡目のお当番会となるのですが、前のお当番会のアンサーになっているのが分かってから少し興味が湧いてきました。第23話で吉野が言った間の山がよそ者の私を受け入れてくれたからですというセリフ、それまでどこからも必要とされなかった彼女にとって、受け入れてくれたことそのものが十分自身が頑張れる理由であったのですね。そしてここまでに描かれたあらゆるエピソードがクライマックスの水地祭りにつながってくるという脚本構成の凄さ、これには本当にお見事というほかないでしょう。第12話で唐突に出てきた竜の神話がここまでストーリーの根幹に関わるとは思わなかったし、第24話25話ではわらびや集落の灯籠や毒の発明品の数々、間の山デバンドバスの活躍等々、細かなものまで本作に登場したすべてが、このお祭りエピソードの中に集結したと言っても過言ではないでしょう。ラストで間の山のみんなに見送られる吉野。吉野自身が子供の頃から憧れていた特別な存在になれた瞬間でもありました。最後に何か温かいものを残して終わった桜クエストという作品は、最初のとっつきにくさを忘れてしまうほどの満足感を得られた良作でありました。そこはにで進められ、信じてみてよかったです。はい、ありがとうございます。
続きまして、ようさんからのコメントです。今まで感動した物語、印象に残った物語はたくさんあったのですが、 自分のものの見方、生きていく方向を少し変えてみようかなと思うきっかけになった物語は、桜クエストが久しぶりだった気がしています。鈴原教授のしかめっ面で一方的に叫んでいるだけでは見向きもされないとか、緑川真希さんの仕事でも何でも自分から好きに寄せていくとか、多分に動員数は建国祭より少ないけど成功して見えた水地祭りとか、何か表面的な分かりやすさや数字にとらわれて目に見えない大切なことを見失っているんじゃないかと思わされたのです。これから人に接するにしても何にしても、パッと見わからないところも見ていきたいなぁと思うようになりました。なんか硬い文になりましたが、サンダルさん面白いなぁとゆるく見てたのも確かです。あとチュパカブラまんじゅうデラックス、ココアあんで美味しかったです。はい、ありがとうございます。
第13話マリオネットの共演で建国祭は盛り上がるんですよね。
はい、ずいぶん盛り上がりましたね。
うん、ステージイベントでお客さんもたくさん来ると、でも1000枚以上配ったクーポンはほとんど使われないし、テレビの放送は全然現実とは違うような内容になっていたという。
はい、
でしかもそのお客さんが去った次の日の街を見るに、何か虚しさをやはり感じざるを得ないような終わり方をするわけですよね。
うん、
ここである種成功していれば彼女たちは間違っていったかもしれないわけだ。
そうですね、町おこしの形がこうはいかなかったっていう感じはありますね。
うん、イベントとしてはある種成功してるんだもんね、これでもね。
そうですよね。
うん、町おこしとしては成功していないかもしれない。でも、人を呼ぶきっかけにはなったっていうところで、でもね、やっぱりこの13話があっての第14話、国王の断罪、この構成はやはり素晴らしいじゃないですか。ワンクール終わった後に、帰るのかと、失敗を責任取って吉野が帰っちゃうのというふうに思わせるようなエンディングで終わってるっていうのがね、13話がね、
憎いですね。
まあでも実際はただもともと予定していた夏休みを取ったわけですけれども、
はい、
この第14話で田舎に帰った吉野が、その田舎から見えてくる間の山っていうところがね、彼女もそこまで成長したということですよね。あの田舎に帰ることがなければ、そこまでこの後の彼女の行動がうまくいったとは思えないわけであって、あそこで実家に一回帰るっていうことはね、すごいいい構成だったなって思って、しかも親がいいじゃん
そうですね、いい家族ですよね。
うん、
妹も含め、
あの妹は非常に対極的な感じで面白いよね。
うん、
吉野の妹はもう本当田舎大好きですからね。
うん、
田舎で
そのままこういう考え方もあるんだなっていうのでは、うん、すごく刺激にはなりますもんね。
うん、まあ、それに比べれば本当にあくまでも小春吉野は普通じゃない子になりたい子なわけじゃん。田舎のおばちゃんにはなりたくない、田舎が嫌でしょうがない。でもまあわかるよね私も田舎もんでしたから、東京行きたかったし、やっぱまあ住めるもんならずっと東京に住んでいたかったし、田舎コンプレックスは二十歳くらいの頃ってやっぱ持ってるもんだと思うのよところがこうやっぱり中には全く持ってない子もいるわけじゃん。
お
ー、それでいいよと、別にそれで幸せなんだしっていう子もいるわけだよね。
うん、
その幸せなんだっていう子を妹として登場させたっていうのは、あれうまいなって思ってね。そしてあの家族は決して否定はされていないじゃん。あの妹の気持ちも別にダメだとは言われないし、
うん、
そういうそのね、かまぼこ屋で勤めるのが悪いと親が勧めた、うん、それも決してダメだとは言われない。それを否定するような作品だってあってもおかしくないと思うんだけど、それは絶対ないわけでしょ、あの作中の中ではさ。
そうですね、
そういう目指し方も全然ありだと。ああいう中にいたからこそね、吉野は絶対この田舎では終わりたくないと思ってたっていう部分もあるとは思うんですよ。
うん、
その気持ちもすごくわかるっていうね。
う
でもただ反発するだけではあのような結末を迎えるわけはなかったわけで、
はい、
だから彼女のこの、まあ、1年近くの経験が実家に帰った時にすごく成長としてつながっていたんだなっていうことを納得させてくれるっていうのがね、
うん、やはり見返した時にもここの話は結構な吉野にとってのきっかけなわけですね。
うん、そうですね、やはりね、うん、やっぱこの輪があってこそのっていう感じかな。だからその、まあ、13話のあのステージイベントが、あのライブイベントがまず成功じゃなかった、成功したけど成功じゃなかったっていうことを吉野が気づき始めたわけだもんね、
うん、
前だったらあれで OK だと思った可能性はあるわけですよね。お客さん来たからいいじゃん、うん、盛り上がったからいいよねって、ここから始めればいいんだよねみたいに風に思えたかもしれない。でもそうじゃなく、これじゃダメだったんだっていうことに気づくようになった、ちゃんとね。だってあの商店会会長の千歳さんは分かってたわけじゃん、
はい、
それじゃダメだっていうのはさ。でもイベントのね、物販には協力してくれてたわけだよね。ちゃんとその問題だった部分ということに小春吉野は気づくことができるようにもうすでに成長していたっていう、そのキャラクターの成長が毎話毎話描かれているおかげで伝わってくるっていうのがいいんですよね。やっぱこの作品はね、疑問点を持つときは疑問点を持ってるような顔をしてるわけじゃん。
うん、そうですね、
うん、これでいいのかなっていうさ、
うん、
その繰り返しをずっとしていくことで確実に1年間が成長していっているというね。だから前半に納得できるような彼女であったらダメなわけですよ。
うん、成長はないわけですからね、
うん、だから1話の段階の吉野は確かにあれじゃ落ちるよねっていう吉野なわけですよ。就職活動めっちゃ落ちるよねっていう子だよね、はい、言ってしまえばね。
うん、
多分この子には何もないって思われたわけでしょ、面接官から。何でもいいんでしょっていうさ、ただどこでもいいから入れたらいいんでしょっていう風に取られてたわけだよね、彼女はね。だからずっと落ち続けてた、うん、
そうですね、漠然と特別になりたいっていうだけでしたからね。
そう、東京にいたいっていうだけでしょ、結局就職して、
うん、
だから彼女は落とされ続けていた。まあ実際あの後の彼女の活躍を見ればあそこまで落とされるほどのことかっていう感じはあるはするんだけれども、ね、そんな普通司会できないよ、
確かに
簡単にはね。
うん、
で言われたからといってあそこまで何でもこうまとめていくような能力があるような子だったらあの就職の失敗はないだろうとは思うんだけれども、でもその面接官がどう思うかはまた別の問題だから、運悪く彼女の悪い部分ばっかりが出てたっていうことだよね、多分面接の最中。いい要素は持ってたはず、それが結果的に今回の1年での成長として現れていくわけなんで。でも最初の吉野を見てキャラクター的に好きになれるのかって言ったら、まあ1話から好きになれるキャラクターがこのなかなかいないのがこの作品の特徴じゃありません？
確かに最初そんなにみんな好きじゃなかったのに今全員好きなの、なんなんだ、すごいっすね。
そうでしょう。まず吉野の話はまあ後ほどねまとめてしたいと思いますけれども、
はい、
そのいわゆるあのね、パーティーを組むグループですよね、まあ、一応クエストだからね、
はい、
その観光協会のしおり、
しおりちゃんもねなかなかきついこと言ってる回とかありましたからね。
しおりちゃんはちょっとやばくないっていう感じの子でしょ、言ってしまえば。
うん、結構自分の責任負いたくないタイプだから苦手だなと思って前半見てましたよ
そうで、しかもあの保守的な部分の保守的がちょっと病的な保守的感ぐらいのレベルまで行ってましたよね、
うん、
普通だったらこの子いやちょっと可愛い子だよね、ちょっと おっとりしててみたいな枠じゃないのっていうの割には全然危険を感じるっていうのかな
確かに
この子と付き合うとちょっとやばくねみたいなそんな感じを感じるっていうか。そしてこうマキに関してもまあ、めんどくさいよねこの子って感じじゃない、
うん、
女優目指してただけあって。
そうですね、 いやー、でもマキちゃんに関してはもう後半が好きですね。オーディションのあたりからもうたまらなく好きになりましたね、
うん、そう、まさかこの子がここまで活躍するとは正直思ってませんでしたよ。
いやー、私も結構もう5人の中だと一番マキちゃんが好きかなっていうぐらいに良かったですね。
親との関係もいいでしょ。
そうなんですよ、お父さんが可愛すぎてもうどこ行っても見切れてカメラすごい構えてるっていうのが可愛くて。
でもマッキーちゃんが一番なんか女の子目線で見ると感情移入しやすいキャラクターかなって。なんか結構女の子だと可愛がられて育つからああいう風に夢を追いかけてみたいな子多いじゃないですか、
うん、
からなんかそこはすごくお父さんがこういうのもやっぱ女子目線で見るとすごいわかるっていうところもあるので、私もマキちゃんが一番
まあね、声優だったりとかいろいろするとやっぱりいろいろね、うんうん、近い部分がねもしかしたらあるかもしれない。その辺をまあ言ってしまえば親が、ね、納得してくれるかどうかっていう部分はこういうことを続ける部分に対してはねあると思うんだよね、やっぱどうしてもね、うん、だからもうなんだかんだ言いながらめちゃくちゃ大事にされているっていう本音のところでいくと、まあその辺がうまくね最後はお互いちゃんとこう意思疎通できるような感じになって、もう親としてはね、まあ、本当は例えば東京とかで活躍してくれるのも嬉しいだろうけども、まあ地元でねちゃんと地元の、まあ、地元の劇団としてどれぐらい飯食えるのかっていう問題は置いといたにしてもでもそのお父さんにとってはすごく嬉しい、ま、結末なのかなっていう感じはありますよね。そして早苗、
ああ IT 大臣、
彼女はこう言ってしまえばいつ帰ってもおかしくない存在だったわけじゃない。
そうですね、
うん、Iターンで来ては見たけれど多分間の山での仕事らしい仕事っていうのは彼女は取れてなかったと思うんですよ。多分貯金食いつぶしてた系だと思う、うん、
そうですね、
あとはもういつ帰るかいつ諦めるか、でも帰ったっていうことが負けになるからなんとかこうスローライフ的なものをエンジョイしつつ仕事してるんですよ風なブログを上げてたっていうね、
引きこもりながらしてました ね、
そ, ねそれをさ決して好きになれるキャラクターかって言われたらなれねえじゃんやっぱりさ。
そりゃはい、
その彼女ですら14話の、ね、東京に1回夏休みで戻ってみると自分の方が少し東京からずれている感じを受けるっていうね、
うん、
だって彼女の性格的なものから考えれば田舎よりも東京の方が多分おしゃれで合うはずなんだよね、
うん、そうですね、まあ、才能的にはもうどこでやっても同じことできる仕事だとは思うので場所を選ばないなとは思うんですけど、
う
ん、
そう、彼女はデザインだけじゃなくて実際にその内部的なものまで作ってたみたいだから思ってた以上に実力はあるんだなっていうのがね、うん、まあ普通よくデザイナーって言われたらデザインそのものだけになっちゃうけれども、コーディングができるっていうことはやっぱりちゃんとした仕事、うん、今までしてきてたっていうことになるんで、まあ普通にがっつり稼ごうと思えば稼げる人なんだけれども、なかなかそういうのって営業がいないとやれないことだったりとか、
そうです
ね、で実際それが求められないっていうね、そういう田舎だとそこまでの必要がないあと予算がないみたいなことになっていくのでなかなか厳しいよ現実はっていうところではあるんだけど、
うん、きっかけがあってよかったっていう、
うん、結果的にはね彼女の持っている能力を生かすことができるような流れっていうのがこのまあ1年できちんとできて、しかもそのもう地元あそこを地元にできるっていうような、流れっていうのもね、まさにまあ、この後の後半に出てきますけれども教授が作ってくれたのかなっていうね、
うん、教授は、うん、そうですね、早苗ちゃんにはすごく大きな存在でしたよね。
そうですよね、うん、だから彼女はどういう終わり方をするのかなってやっぱ一人ずつ思うじゃない。この作品はその吉野だけの成長を描いていくんじゃなくて、あ、全員分一人一人描いていくんだっていうさ、メインのキャラクターに関してはさ、
はい、
でそれが最後まで見るとすごく納得できるような終わり方するでしょ
う。 はい。
全員？
うん。みんなその選択でよかったねっていうところにちゃんと選んでいってるっていう感じありますね。うん、
そのなんか軽く流した子がいなかったっていうのがさ、
うん、
そこはねやっぱり2クールあったからこその一人一人を、しっかりと描けて、しかもその前を描いているからこそのこの成長になっていくっていうね、
うん、
もともとでも要素は持っていた子たちなわけであって、そうでなければそんな簡単に変身できないわけだから、そこをねそのうまく引き出すこう結果にこの全員がなお互い全員がなっていった、まあ、あとは他の人たちも含めてね、周りの町の人たち、ね、また家族が含めて彼女たちをここまで成長させていったっていうのが、丁寧に描かれたなっていうね。
なんかこうみんな成長するのに自分一人で別に成長してるわけじゃなくて、本当になんかこうそれぞれきっかけの人とかが必ずいますよね。なんかリリコなんて、あと語ってないのリリコですけど、はい、リリコはクリプティッド12に出会って変わっていきますからね。
漫画的なキャラクターではありますけれども、彼女はでもいるよねっていう子じゃない？
うん、
彼女に関してはやっぱりおばあちゃんだよね。
そうですね、
千歳さんがねやはりねすごかったな。で逆に言うと千歳さんは悪だと思ってたじゃん、やっぱり
思ってましたよ。
どう見てもも
ういや最終的にすごい一番好きになったの千歳さんかもしれないっていうぐらい本当に
そう、ね、
いいですね。
だから私はこの作品で一番好きなのはやっぱり牛松と千歳さんですよ。
いやーよかったですよね、
うん、会長あんな好きになるなんて思わなかった。
確かに、
だってめんどくさいジジじゃん
本当。
でもなんか会長も結局成長してましたもんね、最終回に向けて。
そう本当に、だって千歳さんだってどちらかって言ったらあの人はしっかり芯は通ってる人ではあるんだけれども、
はい、
あの、まあ、孫もそのグループに入っていたっていうのもあるにしても、彼女たちがいたからこそあそこまでの結果になったわけだよね。心を許すようになっていったっていう感じかな。
いや、あの洋菓子ベルンの話からの緊急総会の時に、あ、この時に吉野を認めてくれたんだなと思いましたね、
うん、
そっからのもう協力的さといったらもうこんな町おこしに力強い人材いないなっていうぐらいかっこよかったですね、千歳さんは。
ああいう人がいないとダメだよねっていうね
ああいう人を動かせたら勝ちですね。
会長はどちらかというとバカ者だからね
本当に。でもここの2人がまさか、うん、あの最後の水島祭の劇とかの練習で一緒におまんじゅう食べてるみたいな感動がありましたよ
ね。こうストーリー進んでいくうちに一人一人を掘り下げていって、その成長を描いていってるんだけれども、その牛松と千歳の、まあ、あと毒のね、若い頃の話が出てくるなんて想像もしないじゃない、やっぱりさ。
しなかったですね。
しかもあれもいわゆる田舎が嫌だった彼らの物語ではあるわけでしょ。東京に憧れた普通じゃないものになりたかったわけですよ、彼らだって高校生の頃は、ね、あの話泣けてさ、やっぱりさ。
そうですね。でもあそこからね、桜井家から引き上げたりで本当水地祭りにつながっていくんで、本当こう物語が秀逸というか、無意味のない話が全くないっていうところがすごいですよね。
うん、
あの話があることによって、なんか前半の千歳さんってすごく厳しい人なのかなってイメージがあったんですけど、あ、優しさがこういう厳しさになってるんだなっていうのをすごい実感して、まあそこでぐっと、まあそのキャラクターも深くなりましたし、話にもぐっと引き込まれて、そこからもう今までのお当番会が生きてくるようなこう お当番会の続きのはずなのに、それがまた町に引き込まれていくところがすごいなと思ってました。
千歳のキャラクターがちゃんと生きてるんだよね、
うん、
そういう人だからこうだったんだみたいなものっていうのがちゃんとね描かれていってたなっていうのを、うん、最後まで見ていくと分かるっていうのがうまいなっていうね。あの二人はじゃあ、あのね、東京に結果的に行かなかったわけでしょ、毒以外は。牛松と千歳はね、で田舎で菓子屋を継ぎですよ、まあ、あの中で生きていた、もう音楽なんか忘れて牛松とは喧嘩して
長い喧嘩ですね、
うん、でもあの牛松の奥さんと千歳の会話も良かったでしょ。
あー確かに、
あんたこういう、あ、牛松のどこが良かったのっていう、あれも聞く方も聞く方だと思うんだけれどもあのね、二人の会話はね、すごく大人の会話だなっていう。
だって下手したらね、こう千歳さんと、
いや付き合っててもおかしくないのって思って
、
そうそう、昔実は付き合ってたみたいな話なのかって思ったら、そうではなかったみたいですけど、
うん、
でもお互いその意識し合う関係ではあったんじゃないのと思うんだよね、あの様子を見ているとさ、
はい、
そのお互い好きで付き合いたいっていうレベルではないにしても、若者バカ者だった頃の話ですからね、まさにね本当に。でも神輿沈め祭り中止にさせるとひどいっすよね、牛松なんでそんなやつが観光協会の会長をやっているんだっていうのも、結局は自分がそれを責任取りたかったわけでしょ。
そうですね、はい、
25話で言われますけど、50年前に決めた逃げずにこの街を目覚めさせてやるっていう気持ちがね、でも自分では結局、うん、結果的にできなかったことを吉野たちを見出すことにより、見出してないんだけどさ、結果的にはさ向こうがね間違ってきちゃったにしてもですよ、結果的にみんな彼女たちのおかげで全て変わっていったのかなっていうところがね、
うん、
大感動ですよ本当に
本当に。誰一人こう成長しなかった人がいないですからね、登場人物みんながこう心動かされて、
うん、
何か変わって変化しているっていう。私的には結構高見沢さんも好きでしたね。
あ、ねえ、みんなやっぱりさ、その大人になって大人になるんだよっていう気持ちになると思うの、やっぱり少しずつね、
はい、
そんなの無理だよとか、もうやっぱりなかなか変わるわけないよって、やっぱり自分たちもその田舎に住んでいて、そういう何かが変わらないかっていう部分に対して、いやもう無理でしょうってやっぱ思うことは多々あるわけですよね。現実にはそんなになかなかそういう変えてくれる人は現れないっていうさ、
うん、
でもまあそういう人たちをきっかけとして、あの全体が少しずつ変わっていった。まあもちろんこの作品の良さっていうのは、あれを経てこうね、たくさんのお客さんが水地祭りに毎年のように来てくれるようになって、町がすごい観光客が来るようになりましたみたいな大成功を描かなかったところも良かったと思うんだよね。
まあそうですね、1年でそんなにうまく町おこしがいくわけないからと思うと、う本当にリアルな成長とここまでが限界かなっていうぐらいのいいエンドぐらいまでのこのバランスの良さがありましたよね、
うん、あの町おこしに関する話も、その合弁話に関するお話も、まあ限界集落に対するお話もかなりあの緻密に取材を経てこの作品って作られてると思うんですよね。
はい、
まあ、あのタイミング的に内容が少しずつこう脚本が作られた時期と現代と、まあ、もうちょっとしたらもう少し未来になるとまたいろいろ現実とはずれていくことはたくさんあるとは思うんですけれども、うん、でもあのまあ、多分話を作られた段階での、得られる資料をもとに、インタビューとかをもとに作られたものだろうと思うので、かなりそういう部分ではリアルに描かれているんじゃないのかなっていう感じもありますし、あの教授のもとになっているような方もいらっしゃるみたいですよね。多分モデルになった方がいらっしゃると思うんですけども、
うん、
まあそういういろんなネタがきちんと入った上で、で物語として破綻してないでしょ。
そうなんですよね。なんかやっぱワンクールものって一つの目標とか大義があって、それをこう主人公たちが目指してってやっていくと思うんですけど、もう桜クエストのすごいところはもちろんその町おこしっていう大義はあるんですけど、そのサイドでいろんな人たちの生活もあって成長もあってっていう、本当に1話の中で何個も見どころがあって、それができるってやっぱりツークールでこうそれぞれの人生をちゃんと見せてて、ちゃんと町があるっていうのを見せてくれたからだなと思って、本当見応えがずっとありますよね。
ただやっぱりそういう作品だからこそ、みんながうまくこう噛み合っていない、成長が全然見えていないタイミングのお話、前半の方だよね、言ってしまえばね、
はいはい、
は確かに見るのがしんどくて当たり前なんですよ。
うん、
まあ、もちろん楽しめないわけではないから見ている、私も見ていたわけだけれども、なかなか進めづらいな感があるのは事実だ。でもこれは本当にその14話以降を見ることで、今までのことが全て納得できるようになっていくっていうね、これこそ贅沢なツークールの使い方ですよね。
いやー、こうずれてた、ね、歯車綺麗にこう全部が綺麗にまとまるところが気持ちよくて仕方ないですね。
そうなんですよね。まあ、それでもですよ、まだ23話ぐらいの段階でなんとなくもう結末は読めてきて、もう終わりはもうね、お祭りは多分成功するんだろうと、
はい、
いい感じで終わるんだろうなと思ったけれども、予想以上に泣かされたからね。
あ、
本当ね、別れるのが辛いっていうのはまさにこういうことだなって思いました。
メゲルさんからのコメントです。桜クエストは作品世界の後日談もウェブラジオがあったり、イベントでの生朗読劇があったりで、アニメの最終回の後も楽しませてくれました。2クール目の真野山チャンネルの解説、わらびや集落編で突然出てきたように見えますが、実は本編と連動して毎日更新されていたウェブラジオを聞いていた人は、ワンクール目から真野山市民向けのラジオ放送という設定で作られていたので、その延長線上のものと見ることもできるかなと思います。本編だけでも楽しめますが、より深く楽しみたい人向けに、ウェブラジオがあったり、各週のニコ生があったり、イベントでの生朗読劇があったりと、結構挑戦的な作品だったように思います。作品の展開の仕方が、ある意味、ツークール目の人をたくさん呼び込むことよりも、真野山市民がより住んでいたいと思える街にしたいというテーマとも、個人的には重なる気がして、そういうところも好きな作品です。コミカライズもすごい熱量なので、とりあえずはコミックをまだ追いかけていこうと思っています。続きまして、サブレイ鎌倉さんからのコメントです。一言だけ、早く2期を。あの感動的な別れからの離島のシーン、そして日焼けした吉野の姿。これは2期への希望が持てるいい終わり方だったと思います。今はリリコの冒険も含めて続きが気になって仕方ありません。サンダルさんのナレーションによると、国王の新しい冒険もまたこれから始まるとのことなので、期待できるのではないでしょうか。しかし、PA ワークスのオリジナルで続編が作られたのは、劇場版花咲くいろはだけなんだよな。はい、ありがとうございます。
先日ね、イベントが行われておりましたけれども、まあ、参加していないので我々にはわからないですが、ウェブラジオとかもね、普通のこうなんか声優ウェブラジオっていうだけじゃなく、いろいろやられてたみたいですよね。
そうなんですね。こんないろいろやっていたとは。う
ん、まあそれを見なければ作品が楽しめないわけではないので、こう作品の応援する過程の中の一つとして挑戦はされていたっていうことじゃないですかね。いろいろね。
うん。だって真野山観光協会のホームページが素晴らしいですもんね。
ああいうの
ね、もうしっかり作られてる。
まあ作って出しでもそれで終わりっていうんじゃなく、そのシーズン中ね、その作品を盛り上げるためにどれだけ頑張るのかっていうのはやはり宣伝的には大事な部分ではあるんで、作品も作ることももちろん大事なんだけれども、それとはまた別のパートの人たちの仕事だと思うので、それをちゃんとやれていたっていうことは、 ね、それだけ、まあ、今回他の方からもいただきましたし、そういうファンをしっかりつかむことができたっていうことなのかなとは思います。まあ作品的にはどちらかって言えば地味な作品じゃない、言っちゃ悪いけれども、でもその地味さがある意味すごく良かったわけですよね。
そうですね、
そう、心に響くという意味ではね、
うん、
派手ではない、でも派手じゃないけど内容的にはすごく実は派手な作品だったかもしれない。
うん、まあ見てる人もですけど作ってる側も愛してるんだな作品をっていう作品ですね、うん、
ですよね、
うん、
吉野の話をもう少ししたいと思うんですけども、
はい、
まあ、吉野は多分地域おこし協力隊的な存在で別の島に行ったわけでしょ。
はい、
まあそこがどこかまでは描かれませんでしたけれども、
うんうんうん、
でもそれを目指すことになったっていうのは、まあこの間の山での生活が自分の中で達成感があったからだとは思うんですが、やはり別れることになるっていうのはきついよね、物語見たものとして。これが正しいんだけどさ。
あー、そうですね、でも寂しさよりもなんか希望の方が大きいラストだったかなとは思いますね。
そう、そこがね、
うん、
いいなって思って、やっぱりほらもうせっかくあのメンバーね、パーティーとして揃っているのに、みんなが一人でも欠けたらよくないのみたいなことをしおりが言いそうな感じもしてたりとかしてさ。
うーん、タイプとしては確かにそうですもんね。
そう、でもそうじゃなくてみんなちゃんと送り出してあげた、
うん、
まあリリコもね、その海外に行きたいっていうのも含めて、そうなるともう残るのは3人になるわけじゃん、
うん、
しおりとマキとサナエ。それでも先がまた本当にみんなで集まって桜が見れたらいいねという話になるっていうね。
いや、最後にこの作品のタイトルが分かるってところも良かったですね。
まあ、桜クエストの、ね、クエストは分かっていたけれども。
分かってはいったんですけど、うん、それでもなんかそこまですごくピンときてるっていうわけでもなく、うん、なんで桜なんだろうとか思いながら、こうふと桜クエストってなんでってずっと思ってたんですけど、最後にこう来んのかっていう気持ちよさがありました。うん、
この作品、その吉野の成長も良かったんだけれども、意外とね、私ね、エリカが良かったんじゃないかと思って。
はいはい、
最初 うざキャラだったじゃん、ずっとさ。
そうですね、
あの中でなんでこの子いるんだろうみたいな存在だと思うんですよね。他の人たちはまあいろいろありながらもなんだかんだ言って大人なわけじゃない、
うん、
でもエリカはめっちゃこうまさに中二だしね、本当のね。
あ、そうか、中二ですね。そう、
ボロクソ言ってるでしょ、このクソ田舎みたいなことさ。
はい、
でもそのぐらいで東京出たくてたまらない子からすればもうそうだと思うんだよ本当は。
あれぐらいの気持ちですよね、
うん、まあそういう子もいれば、ね、もちろん俺はずっと田舎でいいよって言っちゃうような子もいるわけだけれども、
うん、
でもエリカの気持ちはめっちゃわかるなっていう人がいっぱいいるんじゃないの、
うん、
田舎はいいよとかよくねえよみたいなね。
だってなんやかんやみんな田舎出たい人多かったですもんね。
そうでしょ、
それは牛松も含め、
う
ん、
そう
千歳さん含め、
だからみんな気持ちはわかることだと思うのよ、あそこはさ、うん、やっぱりさ、だからそこがこうミニ吉野でもあるわけじゃん。
そうですね、本当に
そのね、でも吉野がなんかえらい大人にどんどんなっていくもんだからその対比っていうのがね、うん、この大人と子供の差みたいなものでも、やっぱり子供みたいなものもやっぱりみんなね、大人になっても50過ぎても持っているみたいな部分もやっぱりあったりとかして、会長とかね、
うん、
そういう対比みたいなものがすごく描かれてて、そういう部分としてあのエリカの存在っていうのは結構効いてたなって思って。
そうなんです、私もそのエリカちゃんの家出の話がこの物語の後半、うん、 だから生きたなっていう話だったなって、うん、なんかこう吉野たち5人ってやっぱこの間の山の町の人たちと比べるとやっぱり若者だし、うん、なんかこうやっぱ主人公たちだからこう動くからどこか子供のイメージが自分の中ではあって、それこう打ち上げのたびにビールのとか飲んでるのは分かってるんですけど、なんかこう成人してるアイコン的な感じに見てて、なんかこう別にイコール大人みたいな感じをあまりしてなかったんですけど、このエリカちゃんがこう家出した時に、あ、なんかこうそっか、こう彼女はこうやっぱり学生で学校行かなくちゃいけないけど、それに対して5人はやっぱりちゃんと仕事してご飯も食べてると思うと確実に大人だし、こうやっぱこれまでの人生とかこうね、他で過ごしてきたところも踏まえて、間の山でやってきたことも踏まえてのこうエリカちゃんにこうちゃんと諭すように喋ってることとかも一個ずつこうちゃんと大人としての一言一言に重みがあるなと思って、これはだって前半の吉野たちが言ってもそんなに響かない言葉だったと思うんですけど、そうだからこの後半だからこそ成長してきた彼女だから言える言葉だなっていうのが、エリカちゃんによってこうね彼女たちの成長を強く感じて、本当いい話だったなと思いましたね。
そうなんですよね。だって吉野なんてどちらかって言ったらエリカと変わんなかったわけだよね。
一番なんて、ね、変わんない変わんない
本当にレベル的には一緒ですよ。
言ってること一緒
本当に口が悪いかどうかぐらいの差しかないですよ本当に ね
本当妹が、ね、出たくないっていうのと、うん、本当エリカちゃんのところもそうじゃないですか。アンジは別に町を出たいわけじゃないしっていう、う
ん、お姉ちゃん出ないでってずっと言ってる、
うん、境遇はすごく似てますね、うん、
そうなんですよね。そんなエリカですらマキの弟が好きなんですよね
ねえ、どうするんだろう。
いや、ずっとあ意識してんだなっていうのは見てて思ってたんですけれども、あのお店に来た時とかにこう顔が変わ、あの、あれだけいつも悪態ついてるくせに顔が態度が変わったりとかするの、
ね、ちょっと声が高くなっちゃって、
あら可愛いと思いながら見てたそう、彼は最後まで地元に戻るっていうことをね言ってたから、うん、じゃあ彼女どうすんの、東京行くの、どうすんのみたいなところがね。
ねえ、最後のね水地祭りでのあの太鼓の披露前の2人の会話もいいですよね、う
ん、よかったね、あの
ね
そうなんか淡い恋的な感じがね、まあ、彼の方は何とも思ってないかもしれないけど、もうエリカの片思いにしても本当は一緒に東京に行きたいみたいな感じだと思うんだ、
うん、
でも好きな人がそう思ってくれない辛さみたいなものもねいくらでも描けるんじゃないのみたいな
でも複雑ですよね。今もし東京に行っちゃったら自分は行けないわけだから、年齢的に。
そうだよね。
いてくれて嬉しいような、
うん、そう。
でも後々困るなみたいなのもあるし。
最後の桜の下であれから1年、吉野は自分の将来を選択し、まあ全員選択することができたっていうところがね、
うん、
退任の言葉が良かったんですよ。
そうですね、吉田は本当才能ありますよ ね
ある、めっちゃあると思う
本当に、うん、本当にね、こう名言をね残していく子だなっていう。
あんなこと言えないでしょあれはもうもともと彼女が持っていたものだよね。それが大学時代は出せなかったものが結果的にいいようにみんなのおかげで引き出されていったっていうところだと思いますよね。いやね、でもね、あれ会長がさ、国王の退任とともに王国の解散を宣言するということで、もう国王は生まれないわけじゃん。最後の国王だったわけだよね。
ねえ、それはすごい特別なことですよね。
うん、もう必要がないって思ったってことでしょ、会長は。
はい、
牛松は。っていうか、もう他の国王なんか受け入れられなかったんだよね、牛松はね。
うん、それぐらい好きだったってことですね。
ねえ、あれ、あの最後のもう牛松のあの手を振るシーンでもう毎回泣いてしまいますけど。
そうですよね。私はあの吉野が意外と泣かないところが好きでしたね。
ああ、そうね。
うん、 結構、うん、本当のここぞという時にしか泣かないってところがかっこいいなと思ってました、
うん、彼女はだって前向いてるからさ、だから、うん、あそこで泣く必要はないんだもんね。
そうですね、だから結構この4人とのお別れのシーンとかも、あ、泣かないんだっていうのに結構衝撃を受けて、電車進んでも、うん、あ、結構明るい顔で帰るんだなと思ったら、たらですよ、さすがに最後の会長の言葉で泣くんだっていうところがいいですね、
うん、いや、あの言葉はめっちゃ嬉しいと思うの、やっぱりね、
うん、
いやー、もうほんとね、ここ最近のアニメ作る作品の中でね、あんな最終回を迎えたいい作品っていうのはね、やっぱなかなかないと思うのね。あとコメントもいただきましたけれども、まあ2期とは言わないけれども、さすがにね、そんな簡単にこんなものが作れるわけはないと思うので、でも劇場版はちょっと見たいよね。
あー、見たいですね。
そのね、その新しい赴任先での吉野の活躍、まあずっこけたところも含めて、
うーん、
そこでの活躍と、まあもちろん途中で彼女たちが遊びにその島に行くとかでもいいと思う。
ああ、何かをきっかけに揃ってほしいですよね。
そうで、それでみんなの力を持ってより何かが解決してみたいな、ほら想像できるじゃん
できますね、
はい、まあ、そんなお話でもいいんで見てみたいよねって、劇場1本分ぐらいの長さでみたいなね、あのこういわゆる総集編的な映画じゃなく、花咲くいろはの劇場版はすごくお母さんの若い頃を描くということで、うん、すごくいい作品にあれも上がってましたし、まあ続編じゃなくそういう作品として、ぜひ、まあ、可能だったら見たいなっていうような作品に上がってるのかな。まだまだ描けることはいっぱいあるよねっていうのと、本当に終わった後にこの子たちに、もうこの人たちに、でもうこの間の山に行けない感の寂しさっていうのはね、
うん、間の山に行きたい、
うん、間の山に行きたいっていう、うん、そう思わせてくれるような作品、なんか喪失感がすごくあったなっていう感じがありました、うん、またこんなね思いをできる作品をぜひ見たいと思います。 PA さん頑張って作ってくださいということで、今日の特集は
桜クエストでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には、毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いをすべて
込めた、
胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。いよいよ来週来ます。来週の特集は
2017年秋アニメ新番組青田街特集です。
はい、今回は参加スタッフの人数の問題で1人1作品400文字までとしております。
はい、
はい、簡潔にまとめてください。
お願いします、
はい、別名義での複数作品投稿はお断りしております。皆さんからの投稿を待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、 SAL さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、固定葵さん、流動キリさん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、ヒルアンドンさん、シューワーアット小説家になろうにて出発活動中さん、スニオーアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
田中美希と
小宮亜希でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。